声の三重県だより、県政だより三重。平成30年2018年4月号、ナンバー405、三重県の県政情報をお届けします。広報誌、毎月1日発行。データ放送、毎週木曜日更新。県政だより三重は、政策情報を中心に毎月第1日曜日に新聞折り込みでお届けしています。イベントやお知らせなど、暮らしに役立つ最新情報はデータ放送でご覧いただけます。次号のお知らせ、5月号は5月6日日曜日に新聞折り込み予定です。インターハイ開催迫る。平成30年度全国高等学校総合体育大会開催期間、2018年7月26日木曜日から8月20日月曜日。特集1、学校、家庭、地域が一体となって取り組む三重の学力向上県民運動。みんなで子どもたちの未来を輝かせよう。子どもたちが描く夢や希望をオール三重で応援。一人一人がかけがえのない大切な存在である子どもたち。県では教育関係者だけでなく、県民の皆さんと共に子どもたちが夢を叶える力を育み、健やかに成長できるよう取り組んでいます。今号では、子どもたちの無限の可能性を引き出す三重の学力向上県民運動や、いじめのない三重の実現を目指す三重県いじめ防止条例について紹介します。県内の取り組み例。いじめの防止のために、自ら考え行動することの大切さを学習しています。弁護士によるいじめ防止出前授業の写真があります。地域住民などが講師となり、放課後や夏休みなどに学習支援を行っています。小学生対象の学習会、紀宝町の写真があります。話し合う活動などを通して、自分の考えを深めるなどの授業を行っています。算数の授業の様子、西木尾赤目小学校の写真があります。県では、子どもたちの希望と夢を叶える学力を育むため、三重の学力向上県民運動を次の3つの視点で進めています。主体的、協働的に学び、行動する意欲を育てます。学びと育ちの環境づくりを進めます。読書を通した学びを進めます。子どもたちは大人を見ています。子どもの問題は大人の問題との思いで、学校、家庭、地域が一体となって、子どもたちを支えていきましょう。多くの大人が関わり励ますことで、子どもたちの自尊感情が高まっています。児童生徒質問紙調査の結果、数値は書かれていないので、グラフの概数を読み込みます。平成29年度全国学力学習状況調査から、自分には良いところがある。小学6年生。平成26年度 76% が徐々に増え、29年度 77% に。中学3年生。平成26年度 69% が徐々に増え、29年度 73% に。先生は良いところを認めてくれる。 平成27年度は質問は実施していません。小学6年生、平成26年度 80% が徐々に増え、29年度 87% に。中学3年生、平成26年度 73% が徐々に増え、29年度 82% に。調査では、肯定的に回答した割合が増えています。学校では、子どもたちが学ぶ喜び、わかる楽しさを実感できるよう、教員の授業力の向上に取り組みます。毎日の授業で理解を深める。授業の最初に目標、目当てを示し、見通しを持って学習に取り組みます。授業の最後には学習内容を振り返ります。子どもたちの学力を把握。日頃の学習状況や全国学力学習状況調査等の結果を学校全体で共有し、年間の授業に活かします。家庭学習の充実。県では、学年ごと、教科ごとに、つまずきやすい内容などを踏まえたワークシートを提供しています。教科に関する調査の結果。4教科の調査結果の書かれている表の数値を読みます。平成29年度、全国学力学習状況調査から。国語 A、小学6年生 73.6%、全国平均との差マイナス 1.2、中学3年生 76.9%、差マイナス 0.5。国語 B、小学6年生 57.0%、差マイナス 0.5。 中学3年生 70.7%、 差マイナス 1.5。 算数数学 A、 主として知識に関する問題。小学6年生 77.4%、 差マイナス 1.2。中学3年生 65.3%、 差プラス 0.7。 算数数学 B、 主として活用に関する問題。小学6年生 44.6%、 差マイナス 1.3。 中学3年生47.3%、 差マイナス 0.8。 中学校数学 A で全国の平均正答率を上回りました。家庭では、子どもが生活習慣や学習習慣、読書習慣などを身につけられるような環境づくりを進めましょう。規則正しい生活習慣の確立。毎日同じ時間に起床・就寝し、毎朝朝食をとるなど、子供が規則正しい生活習慣を身につけるようにしていきましょう。スマートフォン使用のルール作り。スマートフォンの適切な使用について家庭で話し合い、子どもとコミュニケーションを深めたり、学習時間を確保したりしましょう。家庭で本を楽しむ機会づくり。大人も子どもと一緒に本を読み、感想を話し合うなどしてみましょう。家庭での学習時間、スマートフォンなどの使用時間。数値は書かれていないので、グラフの概数を読み込みます。なお、家庭での学習時間とは、 平日1日1時間以上。スマートフォンなどの使用時間とは、平日1日3時間以上のことです。平成29年度全国学力学習状況調査から、小学6年生、家庭での学習時間 62%、全国 64%、スマートフォン、インターネットの使用時間 8%、全国 7%、中学3年生、家庭での学習時間 67%、全国 69%、スマートフォン、インターネットの使用時間 21%、全国 18%。三重県の子どもたちは全国平均に比べてスマートフォンなどを使用する時間が長く、学習時間が短い傾向にあります。地域では、地域の皆さんが力を合わせて子どもたちの学びを支援する機会づくりを進めます。地域ぐるみで子どもの教育を応援。学校と地域の皆さんが力を合わせた学校運営を進めています。また、放課後などに子どもの学習支援を行う地域未来塾や本の読み聞かせ、登下校時の見守りなどに地域の皆さんが取り組んでいます。職場体験、職場見学の受け入れ。子どもたちが将来の夢や希望を明確にし、その実現を目指せるよう、職場体験や職場見学を行っています。ご協力をお願いします。子どもの生活習慣、読書習慣づくりに役立つチェックシートや、県内外の学力向上の様々な取り組みを紹介しています。詳しい取り組みはホームページをご覧ください。チェックシートがダウンロードできます。三重の学力向上県民運動で検索。問い合わせ先、教育委員会事務局、学力向上推進プロジェクトチーム、電話 059-224-2931、ファックス 059-224-3023、 メール gakupro@perf.mie.jp。 特集2、いじめのない三重を目指して。いじめは、いじめを受けた子どもの教育を受ける権利を侵し、大切な命までも危険にさらす、決して許すことのできないものです。県では、社会総がかりでいじめの問題を克服していくため、三重県いじめ防止条例を制定し、4月1日に施行しました。三重県いじめ防止条例とは、いじめから子どもを守るため、学校や家庭、地域の皆さんと共に、いじめの防止に向けて社会全体で取り組んでいくための条例です。県内の子どもたちの声が条例に生かされています。意見の一例、一人一人の違いを理解することが大切。いじめをしてはいけないし、いじめを見て見ぬふりをしてもいけない。いじめの防止に向けた県内の高校生による意見交流会の様子の写真があります。条例が示す私たちの役割。保護者。子どもがいじめの加害者や傍観者にならないよう、自他を大切にする心を育むとともに、子どもをいじめから保護すること。県民事業者。子どもたちを見守り、 健やかに成長し、安心して生活できる環境を作ること。また、いじめを見つけた場合は、学校等に連絡すること。子供たち、自らを大切にするとともに、一人一人の違いを理解し、互いを尊重すること。また、いじめを見つけた場合は、先生や家族に相談すること。いじめの防止に向けた主な取り組み、5つあります。1、いじめの防止に向けた思いを県民の皆さんと共有。いじめの防止に向けた意見交換等を行う、いじめの問題に係るフォーラム、仮称を開催します。2、いじめの防止への理解を深める授業。弁護士と連携したいじめ防止授業を学校で行います。3、いじめの防止に向けた意見交流会の実施。中学生や高校生による意見交流会を開催します。4、安心して相談できる SNS 相談窓口の開設。中学生と高校生を対象に、子どもたちが普段よく利用する SNS を活用した相談窓口を開設します。相談の受付を開始するときは、学校を通じてお知らせします。5、いじめの電話相談を実施。24時間子ども SOS ダイヤル。電話0120-7831-0、悩み言おう。いじめ電話相談。電話059-226-3779。毎日24時間、子どもや保護者の相談に応じています。子どもホットダイヤル、通話無料。電話0800-200-2555。毎日午後1時から9時。12月29日から1月3日は休み。18歳未満の子供からの相談に応じています。4月11月はいじめ防止強化月間です。私たち一人一人がいじめと真剣に向き合い、いじめをなくしていくために何ができるか改めて考えてみましょう。問い合わせ先、教育委員会事務局生徒指導課、電話059-224-2372、ファクス059-224-3023、メール seishi@pref.mie.jp、 三重県いじめ防止条例で検索。特集3、県民の日記念事業。今年は4月14日土曜日に開催します。場所、三重県総合文化センター津市一心殿神津べた1234番地。入場無料。今年のテーマは、目指そう防災の日常化。知る、備える、行動する。イベントが2種類あります。イベント1、防災サイエンスショー、楽しく科学伝える防災。会場、フレンテ三重多目的ホール。午後1時から3時。要事前申し込み。災害のメカニズムを科学実験してみよう。大人も子供も楽しく学べる防災サイエンスショーです。地震の揺れ実験。液状化実験。面白節電実験。講師、サイエンスインストラクター、阿部清人さん。 申し込み方法、お名前、連絡先、参加人数を記入の上、ファクスまたはメールでお申し込みください。ホームページからも申し込みできます。先着順300人。イベント2、スタンプラリー、午前11時から午後4時。ナマズ博士からの緊急指令。地震、津波、風水害から身を守ろう。各会場に設置された防災に関するいろいろなブースを回ってスタンプを集めよう。指令をクリアできた人には防災グッズをプレゼントします。祝祭広場、ちびっこ制服撮影会、災害時に活躍する車両の展示など、知識の広場、アウトドアのプロが自然災害時のサバイバル術を紹介するブースなど、フレンテミエセミナー室、防災クイズ、防災すごろく体験など、県民の人は、明治4年1871年の廃藩置県で、あの津県、後に三重県と改称と渡来県が置かれ、明治9年1876年4月18日に、その2つの県が合併して、現在の三重県が誕生しました。そして、昭和51年1976年に、県政100周年を記念して、4月18日を県民の日と定めました。4月14日土曜日は、県内各地の施設が無料開放。施設の一覧はホームページをご覧ください。一部有料の施設もあります。問い合わせ先、防災対策部防災対策総務課、電話 059-224-2181、 ファックス 059-224-2199、 メール btsomu@pref.mie.jp 県民の日記念事業で検索。知事が行く突撃取材パート2、三重の若者の力。金剛から知事が県内各地に出かけ、三重を舞台に活躍している若者を紹介します。伝統工芸の素晴らしさをつないでいきたい。伊勢一刀彫り職人太田由衣さん。伊勢一刀彫りとは、荒削りで大胆な造形が特徴の木彫です。神宮御造営に従事する宮大工が、余儀として端材を用いた縁起物などを刻んだのが起源とされています。彫刻専攻から職人の道へ。太田由衣さんは、玉城町にあるアトリエで、伊勢神宮の江戸守りや、伊勢にゆかりのある第三犬、代わり、マイル、犬、神経、神、鶏の置物のほか、使える一刀彫りというコンセプトで、金魚の形に彫ったバッグなどの新しい伊勢一刀彫りにも挑戦されています。東京の大学の彫刻学科を卒業後、三重県に戻り、縁あって師匠の岸川幸照さんに出会いました。職人の世界は上下関係が厳しいというイメージがありましたが、私の師匠は教え方も優しく、師弟関係のイメージが変わりました、とのこと。職人の世界も時代とともに変わってきていると教えてくれました。削りたてのクスノキの香りに驚き、続いて、私も伊勢一刀彫りで、江戸の犬を彫らせてもらいました。実際やってみると、結構力がいります。何より驚いたのが、クスノキの香りの良さ。 削りたての香りがすごくいいことにびっくりしました。また美しい木目を生かした素材が目を引きます。いい香りなので私と同じように体験されて木くずを持ち帰る人もいるそうです。母親になっても職人を続けたい。太田さんは県内の伝統工芸の若手職人6人で、とこわかというグループを作り、伝統工芸の魅力を伝えるワークショップや講演会などを企画し、伝統工芸を今後も継承していくために、若手を増やす活動にも力を注いでいます。職人ってかっこいいと感じてもらえるような活動を続けたいとのこと。従来の神経やカエル、大三剣といった置物だけではなく、三重や伊勢を象徴する新しいモチーフを作り、地元の魅力を広めたい。また、私は昨年結婚しましたが、いずれ母親になっても仕事を続け、後輩職人に自分の姿を見せることができたらいいなと思っています。と力強く話してくれました。やるやん。みんなで三重の若者を応援しよう。三重県の伝統工芸の魅力を多くの方に知ってもらう活動に加えて、自らロールモデルとしてチャレンジしている太田さん。白のサムエで作業する姿は凛として輝いていました。同じ思いを持つ仲間と共に、伝統工芸の魅力の発信など、さらなる活躍が楽しみです。取材、知事、鈴木英慶。SNS でも、三重の若者の頑張る姿を紹介しています。ぜひ、シェアやリツイートをしてください。三重県公式 Facebook。続きは三重で Twitter。今回の取材の詳細版はホームページでご覧いただけます。県政だより三重で検索。取材の様子は三重テレビ県政チャンネル輝け三重人で4月13日金曜日午後10時15分から放送します。三重県インターネット放送局知事突撃取材で YouTube でも配信。県政だより三重県データ放送プレゼント。今月は2種類、A、B、どちらか1つ。A、突撃取材限定品、伊勢一刀彫り、えと犬。太田由衣さん作、三重県をイメージした緑色で彩色したえと犬を抽選で、5人の方にプレゼント。B、下空内空エリア40店舗でいろんな特典が受けられるお伊勢さん街歩きクーポンと、うまし国伊勢シェフクラブメンバーのレストランお食事券をセットで10人の方にプレゼント。プレゼント考案、伊勢まちづくり株式会社。応募期間4月25日水曜日まで。はがきは当日消印有効。応募方法。応募方法は1から4の順にご覧ください。1、三重テレビプラス D ボタンを選択。2、三重県暮らしの便利帳を選択。三重県暮らしの便利帳をチェック。3、プレゼントゲーム三重レシピを選択。プレゼントゲーム三重レシピをチェック。4、ゲームにチャレンジ。ゴールに達したらプレゼント応募方法を見てね。ゲームでゴールに達するとキーワードが表示されます。応募にはこのキーワードと県政だより三重4月号またはデータ放送を見た感想・意見が必要です。 暮らしに役立つ情報はデータ放送でチェック。イベント、僕と私とみんなのツペラツペラ絵本の世界展。県の施設案内に注目。ツペラツペラは三重県伊勢市出身の亀山達也と中川敦子によるユニットです。本展は絵本の原画など二人の15年にわたる活動を紹介します。日時3月17日土曜日から6月10日日曜日。午前9時30分から午後5時。最終入館午後4時30分。月曜日休館4月30日月曜日祝日は開館。場所、三重県立美術館企画展示室。観覧料、一般900円、学生700円、高校生以下無料。問い合わせ先、三重県立美術館。電話、059-227-2100。ファックス、059-223-0570。三重県立美術館で検索。ツペラツペラ、白熊のパンツ2012年ブロンズ新車の写真があります。三重県の人口世帯数。平成30年2月1日現在、人口1,797,527人。男性875,960人、女性921,567人。世帯数732,951世帯。
問い合わせ先、編集発行三重県広聴広報課、郵便番号514-8570、津市公明町13、三重県広聴広報課、電話059-224-2788、ファクス059-224-2032、メール koho@pref.mie.jp。 県庁電話案内、各課ご案内。電話 059-224-3070。 県ホームページでも県政だより三重、声の三重県だよりを配信しています。県政だより三重で検索。県政だより三重に関するご意見、ご感想をお寄せください。展示版、音声版をご希望の方はお問い合わせください。県政だより三重は、県及び市庁施設、スーパー、コンビニ、金融機関、郵便局などでも入手できます。以上で、声の三重県だより、県政だより三重を終わります。制作、三重県視覚障害者支援センター。
報告、ご存知ですか？ B 型肝炎給付金。現在、B 型肝炎ウイルスに感染している昭和16年7月2日から昭和63年1月27日生まれ。2つとも当てはまる方は、政府から給付金を受けられる可能性があります。対象となる方から母子感染した方やご遺族、相続人も対象となります。給付金額の一例、脂肪肝がん最大3600万円、軽度の肝硬変最大2500万円、慢性肝炎最大1250万円。ご自分が対象者かもと思われた方は、早めの請求をご検討ください。なぜなら、 請求に必要な病院のカルテ等は時間が経つと廃棄され手に入らなくなることがあるからです。対象者になりそうかどうか無料電話相談で簡単に確認できます。気軽にお電話ください。無料電話相談 0120-918-862 平日午前9時から午後5時30分。
相談件数5000件以上。平成30年1月末日現在。
弁護士大倉理恵。給付金を受け取るには国に対して訴訟提起する必要があります。弁護士費用は給付金額の 14% 税抜きです。最低額は15万円です。国から弁護士費用の補助として給付金額の 4% が支給されます。大阪弁護士会、東京弁護士会、神奈川県弁護士会所属、弁護士法人マイタウン法律事務所、マイタウン法律事務所大阪事務所、大阪市北区角田町8番47号、阪急グランドビル20階。
家族葬から社葬まで、事前の相談も支給の依頼も、24時間365日受付中。株式会社富士屋本店光臨会館。フリーダイヤル 0120-114248。経済産業大臣認可、全日本葬祭業協同組合連合会所属。KKR 国家公務員共済組合連合会特約店。葬祭サービスガイドライン、遵守事業所。掛け金不要、会員制度心の会は入会金5000円のみ、会員様募集中。葬儀祭壇基本価格 10% 割引。光臨会館使用料全額無料。光臨会館安置室使用料1日分無料。専用寝台車基本料金1台分当社負担。本社四日市光臨会館、郵便番号 510-0836四日市市松本町北大谷2015、電話 059-351-1151、 富田光臨会館、郵便番号 510-8014、 四日市市富田2丁目 3-7、 電話 059-361-2481、光臨会館桜ホール、郵便番号 512-1211、 四日市市桜町6613、電話 059-325-2482。 津光臨会館、郵便番号 514-0054、 津市農祖町 47-3、電話 059-228-1151。 県政だより三重の発行経費の一部に充てるため、企業広告を掲載していますが、内容に関する一切の責任は広告主に帰属するものです。なお、掲載については広告掲載業務の委託先である株式会社ホープ、電話 092-716-1404 までお問い合わせください。